ナチュラリストポッドキャスト。
この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。
さあ、毎月第3土曜日の集いの広場は、通信制普通科、福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校の理事長木田光平さんを迎えて、親子教育相談所として、親子のことや教育のことをテーマにお送りしております。スタジオには木田先生です。今月もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、爽やかなね、ジャケットで、
はい、ありがとうございます。
水色のようなグリーンのような、
はい
はい、夏ですね。
夏ですね。暑いですね。
暑いですよね。まあ、でもちょっとこう気持ち的にもね、ジメジメしたりとか。
そうですね、
なんか今6月ってちょっと揺れる時期ではありますよね。はい、
確かに ね、
うね、うん、やっぱ学校の方でもちょっとこうちょっと生徒さんたちもちょっとこうしんどくなる時期だったりもするんですか、6月。
あ、でもやっぱりあの暑くな、急に暑くなってきて、うん、まだこう暑さに慣れてないうちに暑くなってくるので、うんうん、そのあたり、まあ、あの生徒たちだけじゃないですけど、やっぱね、そこにアジャストしていくのは、ね、まあね、大変ですよね。
ね、ね、本当ですね、うん。なんかいろんな方法で自分を上げていきたいなと思いますけどね。
はい、
さあ、先生にはですね、今月このテーマでお届けして、うん、あのお話ししていただきたいと思っております。
はい。
はい、先日広島県教育委員会が公立中学の生徒に英語の話す力をつける取り組みを強化しているというニュースがありました。うん、これは先月に富山県で行われました G7 の教育大臣会合、ね、いろいろサミットも来られたんですけど、はい、この、国際恐竜交流の推進というのも一つの議題になりました。
はい、
国際教育というとまず必要なのは英語力ということになるのかもしれないんですけれども、うん、今日はこの英語力の強化をテーマに伺っていきたいと思います。
はい、
これまたでも広い
広いですね、
言葉ですよ ね、
そうですね、
英語力、
うん、
ね、
ね、
うん、いろいろ話すことでしょ、
はい、
書く聞く読むで、まあ、今回話す力をもっとこうつけたいということですけれども、うんうん、
はい、
やっぱこれが一番今重要視されているんですけれか、
うん、そうですね、うん、まあ、あの私思うに英語って、うん、あのあくまであのツールじゃないですか、うん、何か目的を果たすための、まあ、言語なんで、はい、果たすためのツールだと思ってて、
うん、
まあ、4技能のうちどれが重要かというのは、
うん、
まあ、目指しているものにもよると思うんですよ、
はいはい、
あの例えば海外に出て働きたい人は、うん、まあ、もう4技能全部必要じゃないですか。
そうですよ ね、
ね、でも例えば国内にいて、うん、まあ、英語をコミュニケーションとして使って例えば交友関係広げたいみたいなのがあったら、うんうん、はまあ、話す力とか聞く力というのが重要でしょうし、
はい、
うん、例えば翻訳家になりたいという人は、うん、これあの話す力よりも読む力の方が重要で、まあ、あくまであの何か実現するための英語はあくまでツールなので、
うん、
何を目指しているか、
うん、
まあ、どんな人になりたいのかによって求められる能力というのは違うんじゃないかなと思うんですけど ね、
そうですね、うん、まあ、でもそんな中でこの中学生が話す力をこう強化していきたいということなんですけども、うん、はい、うん、やっぱこれに向けて具体的に学校現場ではいろいろな取り組みがもう始まってるんですかね。
これは、うん、まあ、各自治体ごとで、うん、まあ、いろんな公立中学校で、まあ、英語の取り組みをされてると思うんですね、
うん、
で例えば、まあ、これも何年も前からですけど、うん、まあ、ALT といってですね、うん、あのネイティブの先生が、
うん、
まあ、の授業がですね多くの中学校で、実施されてると思うんです、
うん、
でまあ、いろんなところで、まあ、先生方あのいろんな工夫をされてらっしゃると思うんですけど、私あの高校の英語の教員だったんですけど、
そうなんですよね、
はい、
ね、
あの日本の英語教育の難しさっていろいろあって、
うん、あ、
例えばやっぱり一つは、うん、やっぱ受験があるっていうのがやっぱ一つ難しさを生んでると思ってて、
なるほど、
あのテストで客観的な評価、
うん、
公平な評価下そうと思うとどうしても文法が正しいかとかいかに早く文章を読んで内容を理解できるかみたいなことでまあ評価するんですけど、
うん、
まあ、その方が採点者の主観がまあ入る余地がないので、
まあ、
公平なテストになりやすいんですよね、
うんうん、
で数学とか社会とか知識を問う問題であれば、まあ、それでいいんですけど英語だとどうしても言語なんで、客観的にいろんな力を判断するっていうのが、学問の性質上難しい科目だなというのは思うわけですよ。
そうか、はいはいはい、
で 実際の文科省の英語学習に対する調査で、英語の授業が好きって答えた小学校5、6年生は 72.3% というですね、そこそこ高いポイントなんですけど、
うん、
中学校1年生になるとですね、60.2% でガクッと下がるんですね。
あらら。
で、高校3年生になると、好きじゃないが約6割なんですよ。
うん、そんなになっちゃうんですね。
そう。で、まあこれっていろんな原因あると思うんですけど、はい、やっぱり英語っていうのが学問になって、うん、テストとか受験が出現して、まあ、そうなると数字で評価をされたり、はい、まあ、合格不合格で評価をされると、まあ、他者との比較対象になるんで、まあ、好きって答えるポイントが悪くなるんじゃないかなというふうに見えてるわけですよね。
うん、
で、まあ、そもそもまあ会話って、まあ、日本語の会話もそうなんですけど、いちいち相手の文法の正確さとか気にしないじゃないですか。ね、あれ今主語ないよねとか、
と
接続詞違うよねとか。
チェックされたら私何も喋れなくなります。
ね、そうなんです、うん。でもテストだとそれできないと評価低いんですよね。
そうか、そこなのね。
だから本格的な学問じゃなくって、テストも受験もない頃は自由に英語を使えて楽しかった子も、
うん、
教科書的に正しい英語を使えなければ間違いだったり評価が低くなってしまうっていう環境だと、やっぱ楽しいっていう気持ちが失われてしまう子もやっぱ多いんじゃないかなと思いますし、うん、
いや自分でも思い当たりますよ、うん、やっぱ最初の英語の触れ合いって外国の先生だったりとか、はい、ちょっと外国の映画をこう英語で見ようみたいな感じであって楽しかったのに、はいはい、だんだんとなんか、
う
ん、
そうですよね、
過去なんか水なんとか系とか、
はい、
日本語も難しいし、
うんうん、だからそもそも英語ってコミュニケーションツールなんで、
あ
の相手と意思疎通できれば、どういう英語であれも意思疎通ができれば、うん、多くの人ってそこに楽しさを見出せたり、
はいはい、
勉強のやりがいって見出せるんだけど、
うん、
学問ってなってテストで点を取るための勉強ってなると、
はい、
正確さがないと間違いになってしまうので、やっぱ積極性も失われてしまいやすくて、
この好きじゃないが6割になるのもちょっと分かるような気がします。
でこの積極性って英語を習得するのにかなり重要だと思ってて、
うん、
私あのニュージーランドであの留学生のサポートもしてたんですけど、やっぱり英語上達早い子って、
うん、
やっぱり積極的な子とか、
うん、
恥をかくことを恐れない子とか、
はいはい、
物おじしない子ってやっぱ習得早くって、あの文法が正しいかどうかちょっと置いといても、とにかく話す力とか聞く力っていうのはやっぱり言語なので、使ってなんぼで、うん、やっぱ使えば使うほど上手くなっていくわけですよ、
はい
はい、で赤ちゃんって実際そうで、言葉間違ったって誰も気にしないし、うん、むしろなんか言葉間違う方が愛らしくて可愛いみたいな評価してもらえて、そうなるとこうどんどんどんどん子供のうちっていろんな言葉を覚えて使う、
うん、
でトライするから言語を習得できるんですよ。でも学問として教室で学ぶとどうかっていうと、間違えると恥をかくし、場合によってはクラスメートから笑われるしからかわれるし、だから使わないで、使わないから身につかないみたいな、まあ、悪循環になってて、で間違えてもやっぱりトライできる環境をいかに作れるかっていうのが、これは子供にとっても大人にとってもそうなんですけど、何か能力を身につけていく上では、この安心して失敗できる環境をどう作るかっていうのはかなり重要じゃないかなと。で、
う
ん、でこういった環境作りに力を入れてらっしゃる先生もいらっしゃると思いますね。
まあ、でも本当表現力ですもんね。しかもこう日本語で喋るよりもちょっと身振り手振りつけて、英語使う時ってなんかちょっとこうテンション5倍ぐらい上げないといけない感じありますもんね。
やっぱ習うより慣れろっていうことがあるじゃないですか、ね、やっぱ使っていくいかないとなかなか、まあ、これ英語だけじゃないんですけど、いろんなことで身につかないっていう。
うわー、なるほど。でこう今国際的に見て、日本の子どもたちの英語力のレベルっていうのは実際どのくらいなんですか？
これは子どもだけの評価っていうのがなかなかないんですけど、今世界111の国と地域で221万人が参加している、
うん、
あの世界で一番大きい英語能力の指数ランキングっていうのがあって、これ18歳以上が対象なんですけど、それによると、今日本は111カ国中80位ですね。アジア24カ国の中で14位という。
あら。
で、これどれぐらいのレベルかっていうと、観光客として英語を話す国を旅することができる。同僚とちょっとした会話ができる、
うん。
同僚からの簡単なメールを理解できる。だいたいこれぐらいの英語力だと。
はい。
で、年齢別の英語のデータでいくと、実は30代以上はおおむね世界平均と同じぐらいなんですけど、実は若い人ほど世界平均を下回ってるという。だから日本の英語教育今開始年齢どんどん早まってるんですけど、
そうですね、
まだ結果にはなかなかまあ繋がってない。
あら、そういうことなんですか。
そうなんですよ。
もっと上かと思ってました。
ただね、そもそも日本人が英語あんまり得意じゃない理由っていうのは、
うん、
まあ、あって、大きく分けて3つあると思ってるんですけど、まず1つが、 まあ、日本は市場規模が大きいっていう理由があって、うんうん、日本今アメリカと中国に続いて世界第3位の市場規模なんですけど、うん、これ何を意味してるかっていうと、うんうん、要は英語を使えなくても働くのに困らないということ、う
ん、
で、日本では全てのサービスが基本日本語で手に入るし、うんはい、例えば読みたい本、外国の読みたい本も日本語に翻訳されてるし、うん、映画も翻訳されてるし、うん、たとえ外国製品を買ったとしても、うん、日本語の説明書がついてくるっていう。
そうですよね。
そうなんですよ。
本当だ。
だけど日本より市場規模が小さい国では何が起きてるかっていうと、うんうんうん、読みたい本が英語でしか手に入らないとか、
あら、
見たい映画が英語でしか見れないとか、あとは外国製品買ったらその英語でしか説明書ついてないみたいな、
うんそういうところがあるんですね、はい、やっぱ
で、あとは外国人を相手にしないとビジネスが成り立たないとか、
そうか、だから観光とか
で
ね、
そうなんですよ、うんうん、から日本に住んでたら英語の必要性がかなり低いっていうのが一つまず理由としてあるという、う
ん、そうなんですね。
で、二つ目が日本語と英語が文法構成がかなり違って、うん
はいはい、
言語の成り立ちが全く違ってるという点があって、はいはい、やっぱ英語はヨーロッパで派生してるんで、うん、これいろんな諸説あるんですけど、フランス人が英語を習得するのにかかる時間っていうのが、だいたい600時間から1000時間って言われてるんですよ。
う
ん、
ほうほうほう。
で、一方、日本人が英語を習得するためにどれぐらいかかるかっていうと、うん3000時間から5000時間って言われてるんですね。
だいぶ5倍ですね。
そうなんです。ものすごく時間がかかるというふうに言われてるっていうのが、理由としてありますね。で、最後3つ目は、やっぱり他国に比べて、うん、今、外国人の労働者の方とか、うん、観光客の方、増えてはいますけど、増えてはいるとはいえ、やっぱり他国に比べてまだまだ少ないっていうのがあって、他の国では、はい、同じ国にいろんな民族の方が一緒に暮らしているっていうのが、やっぱ当たり前の環境としてあって、でそうなるとその違う民族の人同士での会話ってどうしても英語になるんですよね、
う
ん、
そうか、
だから使う頻度が非常に高 い、 っていう。
なるほど。
だからどうしても日本人が英語得意ではないっていうのは、うん、やっぱ必要性がないから得意じゃないということにやっぱつながってるってのがありますね。
うん、そうですね。確かにアジアの国ではやっぱもうこの観光ガイドが主要な、ねはい、お仕事だったりするから、はい、結構皆さん英語を喋れたりとかありますもん ね。いやでもこういうね、流れをずっと先生もこう先生としても見られてて、はい、ご自身で留学もされたりという、ことですけど、こう日本の英語教育について、今現在、今時点でどういうふうに捉えてらっしゃいます、
そうですね、いろいろ思うことはあるんですけど、さっき言ったように、やはり日本人が英語を習得するためには3000時間は最低限必要なって言われてるわけですよ。でもそもそも日本の教育機関での英語の授業数自体が圧倒的に少ないんですね。で、中学高校の英語の時間数全部足しても、これ学校によっても差があるんですけど、大体多くても1000時間ぐらいなんですよ。
そうなんですね。
はい。となると高校卒業以降で残り2000時間の学習が最低限必要なんですよね。
なるほど。
で、2000時間ってどれぐらいの勉強時間かっていうと、例えば週に1回50分の英会話スクールに休まずずっと通って45年以上かかるわけですよ。
そんなにかかるんですか？そうなるの？
はい。週1回であれば。
なるほど。
で、もちろんね、これ何でもそうなんですけど、もちろん英語話せないよりも話した方がいいし、今後少子化なので日本のこの市場規模が縮小する可能性もあって、そうなるとビジネス上こう英語習得している方が選択肢は広がるんですけど、やっぱり私子どもたちにとっては二極化していくと思ってるんですよ。要は英語をすごく勉強してマスターして、バリバリ使いこなして、海外とかでビジネスをしていくっていう方と、国内にいて AI を搭載した翻訳機を必要に応じて使いこなしながら英語に対応していく人と、私この二極化していくと思ってて、翻訳機もあと10年もすれば私かなり精度の高いものができると思うんですね。
そんな予感しますね。
はい、今こうチャット GPT とかね、ああいう AI の進化見てると
早いもん、
言葉の壁って超えてきそうな気がしてて、となるとですよ、となるとそもそも多くの日本人にとって英語教育そのものが本当にどこまで必要なのかっていうのを今一度やっぱ考える時期なのかなとは思ってるんですよ、私は。小中高とあれだけ時間と労力と公費をかける意味が本当にこれからどこまであるんだろうなっていうのはみんなで考えていかなきゃいけないし、私はそれよりも個人的には他の国のことも含めて多様な価値観とか文化を学ぶ機会を子どもたちに作ってあげるとか、ただ道徳教育とか、あとは社会に出てから本当は役に立つんだけど、でも学校教育ではなかなか教えてもらえないような 社会保障とか税のあり方とか、あとは金融に関することとか、まあ、AI とか ICT とかですね、社会スキルの勉強とか、なんかそういったことを教えてあげる方が、子供たちにとっては将来役に立つんじゃないかなと思ってて、確かに
ね、
やっぱりね、時間と労力と公費をかける、こっちにかける方が、私はいいんじゃないかなと思ってるんですよ。
でもやっぱほら、日本ってね、お金の勉強とかも、やっぱ他国に比べたら、本当に遅れてとか、
そうですよね、
うん、そういう話も。でもまあ今も全世界がベースになってますからね、うん、それについていけないと知識がないとっていうことにもなりますもんね。まあ
そうですね。だからね、一回文科省としてはね、うん、どれぐらいの子たち、何パーセントの子が一体じゃあ流暢に英語を使って外国人とコミュニケーションを起こしたり、ビジネスで活用するっていうふうに、こう想定してるのかっていうのは、一回文科省の人に聞いてみたいなと思ってて、私今のままの流れなら、うん、それってそんなに多くの子供たちじゃなくって、うんうんうん、むしろ多くは国内にそのままいて、うん、外国人の労働者の人と一緒にこの日本の中で働きながらっていう世界の方が、うん、
はい、
多くの子供たちの未来図としてはあり得ると思ってるんですよ。となるとやっぱり言語習得よりも、うん、外国の文化とか価値観に触れて、うんうん、異文化に対する寛容さとか耐える力とか、うん、異文化理解を子どもたちに身につけさせてあげる方が、うん、多くの子どもたちの未来図には合致するんじゃないかなと個人的には思ってて、
うん、
そのための人としての中身とか心の土台作りをもっと強化していくべきだと思ってるんですね、
うん、
でなので私今福山市で市議会議員もしてますけど、やっぱ教育委員会お願いしてるのは、さっき言ったあの ALT という外国人の先生を今福山市もたくさんいるんですけど、その外国人の方をできるだけ多国籍にしてもらって、より多くの文化とか価値観の違いを子どもたちに教え上げられるような授業作りをしてほしいなっていうふうに要望してますし、東林館高校でもネイティブの英会話講座あるんですけど、
はい、
ここでも講師の先生お願いしているのは、もうぜひ自国の文化とか日本との違いをもうどんどん子どもたちに教えてあげてほしいと、でその子どもたちの視野を広げてあげる方が将来子どもたちのやっぱ未来図にはやっぱマッチしていくというふうに思ってるんですね。
そうですね、確かに今の子って特にまたなんでこれを学んでるのかっていうその理由がないと動けないところもあるっていうこともね聞きますから ね、
でもやっぱでも理想ってそうじゃないですか。
そうですそうです、
ね、目標とかゴールとかなりたい自分があるから勉強するんですよ ね、
そうですよ
ね。スポーツ選手になりたい子はスポーツ選手になりたいからその競技頑張るんだし、
そうそう、
ね、歌手になりたい子は歌手になりたいから歌の練習毎日頑張るわけで、理想はやっぱりどの人にとっても目標ゴールが定まってて、そこに向かってっていうのが一番、
そうね、うん、でも逆に言うと時間を増やしたりとか中の細かい目標は変わっていってるけど、うん、英語力を強化して授業を増やそうっていうのって、うん、なんか自分私が学生ぐらいの時から言われてることがあんまり変わってないなっていう印象も、
うん、そう、だから本当に本当に本気で、まあ、例えば文科省も政府も英語をマスターさせたいっていう狙いがあるんであれば、もっと大胆な改革をしていかないと難しいと思うんですよ。例えば学校の中の会話を全部英語にするとか、全科目含めて全部英語にしていくとか、もしくは英語を受験科目から外してテストで評価するんじゃなくって、例えばコミュニケーションツールとしてコミュニケーション、話す力と聞く力もとことんその強化していく、でそれを受験とかテストで評価するんではなくって、とにかく楽しみながら学ぶっていう環境を子どもたちにどんどん提供して作ってあげるとか、もしくは例えば留学のサポートをもっともっと強化をしていくとか、まあ、そんなふ
う
にやっぱ大胆な改革をしていかないと、やっぱなかなか私は難しいんじゃないかなと。
そうですね、なんかいっそこやめる勇気みたいなのを持って、もうやっぱりこれうまくいかなかったからやめましょうと、
はい、
でバサッと変えましょうみたいなのを、なんかあまりしてる印象がなくて、
そうですね、
もういろんなところにこうちょっとずつこう土管工事みたいな感じで増えていくから複雑になって、
いや、おっしゃる通りだと思いますね。
なんかこう本質がちょっと見えにくくなってるようなことが増えてるような気がするな。
だから私個人的にはそれよりも、やっぱりこう心を育ててあげるような教育、自己肯定感とか自尊感情を、学校教育ではもちろん大事だし、家庭でも地域でもやっぱり心を育む教育をやっぱり主眼に置いてほしいなと思ってて、心にあのフォーカス当てて主眼に置いた教育をやってもらった子どもたちは、大人になってから私絶対伸びると思ってて、勉強したいと思ったら、これ語学だろうが何だろうが自発的に自分から勉強する子、大人に成長できると思ってるんですよ。だからそういうこの、まあ、英語教育ももちろん大事かもしれないんだけど、私はそれ以上にやっぱりこう心の育みをやっぱ主眼に置いた教育をもっともっと進めてほしいなとは個人的には願ってありますね。
いやもうでも本当、 先生にお話聞くたびにやっぱり本当に教育業界も今本当過渡期というかですね、成熟期が過ぎたのかな、時なのかな、成熟期にまだ行ってないのかな、
分
かんない
んですけど、まあね、今いろいろ、まあ、トライアンドエラーは当然必要だとは思うんですけど、やっぱりこうなんか方向性をね、やっぱりこう特にあの公の部分でやる以上はやっぱ多くの子どもたちに当てはまる未来図をどういうふうにやっぱり大人たちが考えて、まあ、一緒にそこに目指していくかっていうことをやっぱやっていかないと、さっき言われたようにどこに向かっていくのかっていうそのね、はい、こう本質がずれてしまう可能性があって、まあこれはやっぱぜひ皆さんと一緒に考えたいし、あの特にね英語の他の先生たちからもいろんなご意見いただきたいなと思ってて、
ね、先生同士でもね、
う
ん、またね、
どういうふうに考えてらっしゃるのかっていうのも私も勉強したいので、まあ、いろんな意見を教えてほしいなと思いますね。
そういう場が全部英語だったりしたらすごいかっこいいですね。
そうですね、なんかね、なんか国際会議みたいですね、みんな日本人なんだけどね。
はい、いやありがとうございました。
はい、
今月は英語力の強化でお話しいただきました。通信制普通科福山市徳利市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。